皆さん、こんにちは。田崎です。遠隔講義の、サンプルシリーズの第2弾。まあ、私にとっては練習です。で、前回、最初のは1年生の数学を題材にしたので、今回は3年生の量子力学3の最後の方ですね。この1ページ目にタイトルがありますが、エンタングルメントと超高速通信という、そういうところについてお話ししようと思います。なので、これを聞かれている方は、このエンタングルメントというのが何かというようなことは、すでにご存知という前提で話します。で、超高速通信という方ですが、この超は、あれですね、日常的にこの飯超うまいとかいう時の超とは違って、ただの強調ではなくて、文字通り超えるという意味です。これは光の速さを本当に超えた通信という意味で使っています。まあ、ぶっちゃけ一瞬で情報が伝わるとか、そういう意味で使っているわけです。で、まあ、この辺はいろいろと誤解も多いところでして、まあ、例えば、面白い典型的な例は、今これ手に持ってるんですが、見えないですね。まあ、いずれ YouTube とか Zoom の講義もやってみたいですが、今手に持ってるのは、去年、2019年にものすごく話題になって売れた、中国の SF 作家、劉慈欣という人が書いた、三体三つの体という、まあ、これが現代でかっこいい題だと思いますが、三体という SF 小説です。で、実はこの小説の中ではですね、エンタングルメントを利用して、というようなことが行われているわけですね。ネタバレを避けてみました。いうので、まあ、本当にそんなことができるんかいなということを、これから真面目に考えていこうと思います。それでは、中身に入っていきましょう。今のピーヨンのネタが、まあ、なんとかできてよかった。それで、ここに書いてありますが、まあ、まずですね、ごくごく基本的な例を見ながら、この問題について考えていこうと思います。で、今、ここにあるように、粒子が2つあるとしましょう。粒子1、2と呼んでいます。で、これ、同種粒子でもいいんですけど、そうするといろいろややこしいことがあるので、とりあえず異なった粒子だとすることにして、で、どちらもスピンを持っているということにしましょう。スピン2分の1を持っています。で、この下に1の1式がこいつの全状態ですけれど、これ、座標部分と、スピン部分をこう分けてテンソル積で書いてます。で、座標部分はもう本当簡単に、粒子1の座標、まあ、波動関数と粒子2の波動関数は単純な積、まあ、テンソル積だというふうにしましょう。で、まあ、粒子1はなんだか知らないけど、ピューッと左に進んでいって、粒子2はピューッと左に、あ、違った、右に進んでいくだけです。で、まあ、これだけだったら本当に何にもない、ただピューッと両側に飛んでいくんですが、この後半ですね。スピン部分はシングレットと書いてありますが、これ、記号は地名だと思いますけれど、通常の SZ を対角化する表示をとっていて、アップダウンですが、粒子1のスピン状態はこのケット1ですね。粒子2はのスピン状態はケット2という、まあ、標準の書き方です。で、この2つの、粒子のスピンはこのスピンシングレットになっているというわけです。で、まあ、このスピンシングレットの部分をファイゼロと書きます。で、ここで言い忘れてはいけないのは、このスピンシングレットというのは、もちろんこの2つのスピン状態がエンタングルした状態ですね。単純なテンソル積で書けないものはエンタングルしているというわけですが、この場合はまあ、かなり強く、実は最大限なんですけれど、2つのスピンがエンタングルした状態です。これが準備です。こういう、二つの粒子を用意して、こういう、二つの粒子について、こういう状態を用意します。さて、ここで何をするかというと、今度ここに A さん、B さんという、まあ、いい加減ないですが、二人の人に登場してもらいます。で、まあ、大体この手の話をするときは、A さんをアリス、B さんをボブと呼ぶのが普通なんですけど、ワンパターンなんですが、まあ、ここでもそう呼びましょう。で、この A さんと B さんはかなり遠く離れたところにいます。すごく遠くてもいいんですけど、で、まあ、多分彼らの中間地点あたりに、この上の、2つの粒子を発生させる装置があると。で、このスピン部分がエンタングルした2つの粒子がここで装置から出てきて、で、上で言ったように粒子1は左に向かっていって、粒子2は右に向かっていくので、ピューッと両方それぞれ飛んでいって、それぞれ A さん、粒子1は A さん、粒子2は B さんに到達します。そして、まあ、この状態で、A さんと B さんは粒子を受け取ったら、まあ、何らかの測定をするという、まあ、そういう思考実験をこれから考えようと思います。で、これ1回だけ、ワンペアだけ作って1回だけ実験するっていう、 ことも想定できますし、まあ、この同じ状態ですね。上で作った同じ状態をたくさん用意して、実験を何度も何度も繰り返すと。まあ、この1の1に書いた状態っていうのは、完全に、完璧に何回でも作れるという、そういう前提にして、まあ、実際、実験家はそういうことをかなり達成しているわけですが、まあ、そういう何回も、同じものが何度も作れるということを、前提にして、実験を何回も何回も繰り返すと、そういうことも考えることにします。それでは、この2ページ目に行きましょう。で、まず、こういうその、まあ、右上にまたしつこくファイゼロ、スピンシングレットを書いておきましたが、こういう状態があって、で、粒子1が A さん、粒子2が B さんに届いたときにですね、まず、まあ、この状態を測定するということを考えてみましょう。で、何をするかというと、この A さん、アリスの方が粒子1のスピンの Z 成分 SZ を測定します。で、まあ、この2の1は書く必要なかったですね。まあ、SZ、まあ、この SZ1 とかいう記号もほとんど今後使いませんが、まあ、これスピン、粒子1の SZ 成分ということでわざわざこう書いたんですけど、このアップダウンとダウンアップに、この粒子1の SZ が作用すれば、もちろんここにあるように、こういう状態になってて、こういう位置はそれ、プラス2分の1バーとマイナス2分の1バーだよという、まあ、ただこれを書いただけです。まあ、これを思い出して、観測について、測定につ、量子力学的な測定、観測についてのボルンの規則を思い出すと、このすぐ下の2の2という結果が得られます。これが測定した時に起こることです。でもちろんご存知のように、ここで A さんが、アリスが、スピンを測定してもその結果は一時的には決まっていません。で、完全に確率的には、結果は完全に確率的です。で、特に確率2分、具体的には確率2分の1で、測定結果はアップ。つまり、まあ、2分の1バー。で、確率2分の1で測定結果はダウンです。まあ、マイナス2分の1バーのことをダウンとこれから言います。で、さらにボルンの規則を教えてくれることは、測定後の状態は変わると。いうふうに習ったわけですね。で、どう変わるかっていうと、その観測された方の重ね合わせの部分を取ってくるというわけで、もしアップが得られれば、測定後の状態はこのアップダウン、アップ1、ダウン2です。で、もしアリスの測定結果がダウンなら、測定後はこのダウンアップになるというわけですよ。で、そうするとこの測定後の状態を見ると、もうこれは、その、重ね合わせには、この表示では、この SZ を対角化する表示では重ね合わせにはなってません。なので、ここで B さんが、ボブが粒子2の SZ を測ると、その結果は完全に確定していることになりますね。この2の2の上側だったら、ボブが測れば必ずダウンだし、下だったら、ボブが SZ を測れば必ずアップです。必ず決まっています。そうすると、まあ、これがその超高速通信が出てきたゆえんですけれど、Q1 と一つ目の疑問が出てきます。こうやって、状態が変わっちゃったんだから、A が測定したそのまさに瞬間に、同じ瞬間に B の手元の状態が変化すると。まあ、上のボルン規則を信じればそうなるんだから、そういうことが起きているのかという疑問が生じるわけです。だけどまあ、これはこういろいろな、いろいろ悩むよ、生みますね。だそもそもだって、測定した瞬間に B の手元が何か変わるっていうのはなんか相対論に反してるような気がします。それだけじゃなくて、相対論を知ってれば、測定した瞬間、同じ時刻に、同じ一瞬に B の状態が変わると言っても、同時刻という概念は実は座標系によるということも知っているわけです。だからこの Q1 というのはなんかこう通った瞬間にいろいろ訳が分からなくなるんですね。でまあこれについては結局ここではこれは良い問いではないというふうに書いておきました。この Q1 そのものについて考えていても結局状態というのは何かとかそういうことをきちんとしないとこの Q1 には答えられません。なのでまあそういう議論は置いとくことにして、もっとちゃんとした、まあ、物理としてしっかり意味のある、まあもちろん Q1 も定義をしっかりすれば意味がありますが、Q2 というもうちょっと物理現象に即した問いを問います。それは A が Q2 ですね。四角に囲みました。A が測定したことによって A から B に何か情報が伝わるのかと。つまり超高速通信、一瞬で伝わるんだとしたら、それは光よりも早いはずですね。 なんかそれこそ A と B がものすごく遠くに離れているとして、それでも同時刻だったら本当に光の速さなんかを超えて本当にむちゃくちゃ早く伝わっていることになってしまいます。なので、そういう問いを問うわけです。A の測定によって、この瞬間に A から B に何らかの情報が伝わるのかというわけです。というわけで、それを考えようというわけで3ページ目に行ってください。まあ、B の手元の状態が一瞬で変わったんだから、それはなんかグダグダ言わなくてもなんか伝わってるだろうと思いたくなるかもしれませんが、そういうものじゃないですね。伝わっているとしたら、それは B さんが何らかの物理的な方法で確認できなきゃいけないわけです。それはスピンを測ってみればいいんじゃないかというわけで、まずその B さんが、今度は彼は粒子2を持ってますから、ボブですね。ボブは粒子2を持ってますから、その、今はやはり、まあ手頃なところで SZ、スピンの Z 成分を測定するというふうにしましょう。で、A が測定する前と A が測定した後で何か違いが出るかっていうことを考えたいと思います。で、まあ、まず今もう A は測定する話をしちゃったから A の測定の後っていうのをカッコ1で考えてみます。で、これが2の3ですけど、まあ、もう一回さっきの結果そのまま書いておきましたが、確率2分の1で A はアップ。その後の測定後の A の測定後の状態はアップダウン。で、B の測定結果はこの場合ダウンと。で、下のブランチを取って A が測定結果、A の測定、アリスの測定結果がダウンだったら、測定後の状態はダウンアップで B の測定結果はアップというわけです。これが2の3ですね。それで、では、これはもろに A の影響を受けてるじゃないかと思うわけですけど、まあ一応当たり前ですけど、A の測定の前に B さんが、粒子2の SZ を測定したらどうなるかって見てみましょう。と、こう元々の状態はここにまたしつこく書いてますが、ファイゼロですね。で、スピンシングレットです。でもこれもさっきと全く同じじゃない、考えるまでもないんですが、B さんは、この場合は今度2つあるから、結果は確率的で、確率2分の1でダウン、確率2分の1でアップ。これが2の4です。しかしですよ、B さんの立場に立ってみれば、実は2の3でも、2の4でも、2の3でも2の4でも同じですね。確率2分の1でアップ、確率2分の1でダウンというだけで、何か違いはありません。結局、ここで起きていることをよく考えてみると、実は A と B の測定結果が相関しているだけで、情報は伝わっていないと、まあ、このページの一番下に書いてありますが、そういう結論になります。で、それはどう考えるかというと、この真ん中辺のグリグリのとこですね。まあ、とにかく、今のことっていうのをもう一回振り返ってみると、結局やってることはこのスピンシングレットファイゼロを用意しておいて、で、A が粒子1の SZ を測定して、B が粒子2の SZ を測定するという、それだけの話です。で、これをやったら、結局出てくる結果というのはこの下に書いていますが、確率2分の1で A はアップ、B はダウン。あるいは別のブランチで確率2分の1で A がダウンで B はアップと。ただ、そうなるだけです。で、これは、どちらが先に測定しても同じです。で、今、上では A が先に測定して、その後 B っていうのをやってみましたが、で、カッコ2のところで、まず B が先に測定してますね。で、この後 A が測定したらっていうことを考えてみたら、すぐにわかりますが、実は話は全く同じです。なんか実は、A さんが先に測定しようが、B さんが先に測定しようが、最終結果はここに書いてあるものになるんです。でもまあ、それは考えてみればそうでないと困る気もしますね。実際さっき言ったように相対論では同時刻ということは決まらないんだから、どちらが先っていうのは決定できない状況もあるわけですが、そのどちらが先に立ったかということによって結果は変わらないということになります。で、まあ、これさっき言ったようにこの実験は1回だけするバージョンと、まあ、繰り返すバージョンと両方ありますね。で、この話を例えば1回だけやったら、1ペアだけ用意してこの話をやったら、別にそれは何のことはない。A さんにしてみれば測定したら、まあ、アップかダウンかどっちかが得られると。1回やるだけですか、まあ、アップが得られる。B さんの方も1回測定したら、まあ、ただ1回やるだけなら何かが得られる。まあ、たまたまダウンが得られると。そういうことです。で、その時もちろんこの A さんはアップを見れば必ず B さんはダウンを見るし、もし A さんがダウンを見てれば B さんは必ずアップを見ます。そういう意味でこの下に書いてあるように相関はあるわけですね。だけどこれで別に何か情報が伝わっているわけではありません。 で、今1回だけの場合ですけど、この、パイゼロというシングレットのペアをたくさん共有していて、A さんも B さんも何回も何回も何回も実験をしたとします。で、そうすると、まあ結局その時はまさにこの確率になるわけで、A さんの方は半、大体半分がアップで大体半分がダウン。まあ B さんの方もそうですね。大体半分がアップで大体半分がダウンです。ただ、その二人が、まあ、それぞれのシングレットペアにはちゃんと番号がついてますから、シングレットペア152番を測った時にどうなってたかっていうと、A さんがダウンだったら必ず B さんはアップみたいに、二人の結果の間には完全な相関はあります。だけど、これで何か情報が伝わっているというわけではありません。ですか？情報が伝わるというのは、例えばその、A さんと B さん、アリスとボブはかつて知り合いで、こう、どこかで出会って、ボブがアリスに何か質問をして、イエスかノーかで答えてほしい質問をするわけですね。アリスは考えさせてと言って、で、まあそのままなんか宇宙船に乗って、こう、シリウスかなんかに行ってしまいました。でもなんか、10光年だっけ。まあとにかくすごい離れてるところに行ってしまいました。で、10光年先からそのイエス、ノーの答えを送れるかと。瞬間で送れるかというのがこの問題です。で今の夏だと別にこう、A さん、B さんのこう結果が相関しているだけで何もできないんですね。で、すごく重要なポイントは、この A さんにしても B さんにしても、自分が測定した時にアップが出るかダウンが出るかっていうのは決して自分ではコントロールできないですね。完全にランダムに出るだけです。で、もちろん、二人は共通のものを見ます。だから、ある種共通の情報は得ますね。一つのペアを見て A さんはアップ、アリスがアップを見れば、地球に残ってるボブはダウンを見るなっていうことは確実にわかるわけです。だけど、それが分かったところで何かイエス、ノーの答えを伝えるということはできないわけです。で、まあちょっとここまで、ご存知の方には当たり前でしょうけど、初めての人にとってはこう悩むところも多いですね。特にこのどちらが先に測定しても、話は全く同じになるというところを少し時間をかけて納得していただければいいかなと思います。で、この音声授業はある程度ずつに分けた方がいいと思いますので、まあ、ここで、一旦休憩にして、この辺のことを整理してからパート2に行きたいと思います。